ヒバラクラブの皆さん、おはようございます。武田邦彦です。少し、地方の方に旅行に行きましてね。私の親しい友達と3人で、主に景色と温泉を楽しんできました。気の置けない昔からの友人で、なんで彼らと友人になったかよくわかりませんが、やっぱりなんとなく多くの人の中で気の合う人だったんでしょうね。随分環境も違いますし、考え方も違うんですが、とても私の人生には大切な人たちでした。それで疲れ切って、昨日の夜帰ってきたんですが、今日の朝ぐっすり寝て、目を覚ましたら9時ちょっと過ぎだったと。いうことで、大変に爽やかな朝を迎えました。で、実はこのブログはですね、もう本当このブログも僕の友みたいなもんでですね、多くの人からのコメントもいただき、僕もいろいろ考えて、やってきたわけですね。そして最近はですね、あるウクライナの戦争のテーマで、私のブログに書いてたことが間違ったこともあるんじゃないかと思いましてね。そして全部考え直しまして、私も随分、また1ヶ月は経たないんですけど、1ヶ月ほどでですね、成長しました。それで、さらに気分も明るくなりました。人間は自分の力が落ちるとやっぱり暗くなりますね。で、もちろん僕は体力としてはだんだん年とともに衰えていくんですが、勉強さえすればですね、頭の方は一応この成長しますので、そうしますと、やはり明るい方に行きます。私は40ちょっと過ぎの時にすごく明るくなったんですね。というのはこの世の中がよく見えてきたからです。この世の中が見えて自分も見えて、周辺の人も見えてくると、やはり明るくなりますね。本当に今日朝起きた時にそう思ったんですが、毎日朝が来てよ、いいなと。これ朝が来ない夜になったら、あと全部夜だったら本当に暗いだろうなって思いましてね。朝起きまして。それで、これは健康の大原則ですから、私の考えではないんですが、朝起きて、うちには雨戸がありますんで、昔からの引き戸の雨戸ですね。雨戸が開けて、太陽を拝んで、そして、ああ、今日も一日来たなと。神様がもう一日与えてくれてよかったなと、こう思って、朝起きまして。活動開始するまで少し時間がかかるんですが、活動を開始いたしました。で、今日は、ですから、全部総チェックシリーズずっとやってですね、今まで私が大切だと思ってきたことと、本当に僕らにとって大切だと思うことも少しやっぱり時代とともにっていうか私の成長とともにずれてくるんですね。そういうことで、今日はその総括をやって、コメント欄も変更したことにお詫びをしようというふうに思っております。ですね、日本には昔から空気の研究がありまして、そういう本もありますね。大変に空気っていうのはある意味では非常に重要な社会的要件だと思うんですね。社会は多くの人でできてます。それから多くの人ばかりでなくて、私たちを取り巻く自然だとか、動植物だとか、それから天候だとか、そういったものを、それから昔からの歴史を背負った我々の認識ですね。そういったものに囲まれて生活してるわけですから、もちろん我々は一人ではないし、それからそういう自然の中に暮らしてるっていうだけではなくて、時間の経過ですね。我々の先輩とか、先祖とか、それから歴史的ないろいろ日本の歴史だとか、そこで活躍した人たちとか、そういうのも含めて、私の人生とか人間を形成してるわけですね。その意味では日本の場合は特に空気が大切ですと思っていたんですが、このブログでもこの前からお話してますように、ヨーロッパがですね、今までヨーロッパとやっぱ日本人とはかなり考えが違ってたんですけども、ヨーロッパも最近衰えてきたり、矛盾を非常に掲げてきたりしたんで、ヨーロッパの人たちが言ってることがものすごく日本人と似てきました。はい。いいことですけどね。日本人は昔からそういう空気みたいなのを考えていたわけですね。空気って社会と言ってもいいし、影響と言ってもいいし、雰囲気と言ってもいいし、隣近所と言ってもいいんですけども、私たちの人生を左右している私たちに影響を及ぼすものと言ったら、硬い言い方ですけどいいんでしょうね。で、空気というものを少し分類して、 内容をよく分かって、そしてもう一回、もうこのところですね、3日に一遍ぐらい再出発してるんですけどね、3日ぐらい経つと新しい考えで、やっぱりその方が進歩してますので、やっぱり皆さんとこうやってブログでお話しするときには新しい方がいいと思いまして、それを話したくなるんですね。で、今日はこういうふうにまとめてみました。また3、3日だったら変わるかもしれませんけどね。不幸には3つあるなと思いましたね。3つっていうのは、1つはですね、不幸の種類です。要するに我々は本来はものすごく幸福だと思うんです。私たちがものすごく幸福なのは、まず、まあ、植物に生まれたら、植物として生まれたらね、足がないので歩いていけないじゃないですか。だからここ2、3日私が友達のところに会いに行ったようなことができないし、まあ、そこで素晴らしい日本の自然の中を歩きました。これはやっぱり歩けるからで、まあ動物でよかったなと、まずそう思いますね。まあこういうふうに話しますと、僕すぐね、こう脱線するんでね、これがいけないんですけども、植物がなぜ動けないのかっつったら、太陽から受けるエネルギーを葉っぱで受けて生活してるもんですから、エネルギーがギリギリなんですよ。で、植物は他の生物を食べませんからね。我々がこう活動できる、僕が昨日友達のところに行けるのは、僕に足がついてって新幹線があってっていうのは具合ですね。ですから、ということはどういうことかというと、我々が動物であって、知恵があるから新幹線ができるわけですよね。それでまあ私は非常に素晴らしい景色とか素晴らしい自然、素晴らしい食べ物を食べて気持ちよく帰って、こういうことができる。だけど植物に生まれたら太陽の光って弱いんですよ。この頃ね、だから僕こういろいろ考えますとね、この頃の社会で何を社会が間違うのかっていうことも考えますとね、やはりあまりに毎日が忙しくて、情報が間違ってて、間違ったことを教えてもらってるってのこともあってですね。そしてなんか太陽の光ってのはエネルギーがすごく多いんだと錯覚してる人が多いですね。ですから太陽光発電とかですね、風力発電とかやっちゃうんですよ。太陽光発電はもちろん太陽の光そのものですね。それから、風力ってのは太陽の光のこう揺らぎみたいなもので生じる空気の移動なんで、やっぱりこれは太陽エネルギーなんですね。ところが太陽で今日私の目に入ってきたとか、僕を温めてくれる太陽の光ってのは、大体太陽の内部で約今はまあ10万年とか17万年とかいろいろその学説はあるんですけども、まあ大体10万年ぐらい前に太陽の深部で奥の方で核融合を起こしたものの光子がですね、光エネルギーが衝突しながら困難をくぐりながらね、太陽の表面から出てからは8分15秒なんですけども、まあそういったものが自分の体に降り注いで、ああ朝がまた私の朝の体を良くしてくれる。よくまあ10万年も前のね、しかも全然地球と関係ないっていうか、まあ地球の親玉ではありますけど、太陽から生まれたものが自分の心を元気にしてくれんだなと思いますね。まあそういう意味でいろいろ考えますと、私たちはもともとものすごく幸福なんじゃないかと思うんですよね。しかも動物の中で人間なんつうのに生まれてですね、人間じゃなければ雨が降ったらでも屋根は作れないし、寒くてもストーブは炊けないし、まして暑くてもクーラーなんか発明することできない。これ人間だけですよね。人間だけができることをしながら幸福になってるわけですね。ですから私、まあこのブログでね、現在は地球が温暖化してるわけではないという話をします。そうするとブログなんかで何かそれに反撃してくる人がいてね、変だなぁと思うんですね。まあ今度私がブログはちょっとやめた方がいいなと思うのはですね、なんか人間の考え自体が大きくずれてるんです。大きくずれてるので、僕らはこんなに気候のいい、こんなにいい地球の中で住んで、しかも暑い暑いって言ってもね、動物っていうのはそれできませんから。まあ、このブログにも言いましたけど、地球が暖かくなれば北の方の大陸に行くし、地球が寒くなれば南の方のアフリカとかインドネシアに行くということしかできないんですよね。ところがどうも今度こう書いたり、まあこれはまあコメントにいろいろ書いていただいたんで、私がそのコメントを読みながら思ったことなんですけども、地球が温暖化してないとかね、あ、 しないとか、あ、するとかね、言ってる人がいて、それを見ますとね、やっぱり人間のことしか考えてないんですね。人間、その人は多分、冬の寒い時は、エアコンをつけたりね、ストーブつけたりしてんじゃんかと。それから、コート着たりね。しかもコートも昔だったらボロいコートだったかもしれないけど、今はなんか、非常に合成的に作った、あまり寒くなくて軽いコートを着てるたりするんじゃないかと思うんですよ。ですから、我々が受けている幸福がわかんないで、それを一旦不幸にして、で、不幸にしたやつをまた幸福にするっていう、こういう変なことをやってるんじゃないかっていうふうに、まあ、コメントを読んでそう思ったんですね。ですけど、まあ、普通はですね、そんな込み入ったことを考えずに、今日は寒いとか、今日は暑いとか思うし、なんでライオンが、ライオンでもキリンでも何でもそうですけど、馬でもね、猿でも、アフリカの暑いところにいるのかななんてことは普通考えないんですね。僕なんか科学者でもあるからいつも考えてですね、植物はどうして足がないんだろうかと思って一回計算したことあるんですね。そう、植物が葉っぱを山ほど茂らせて太陽の光を受けてもまだ歩くエネルギーは取れないんですよ。だからじーっとしなきゃいけないですね。だからせめて根を張って根から水分を取ったり必要な、まあ植物ですと肥料で有名ですけど、窒素、リン酸、カリって言いますから。まあそういったものを根から吸い取って、やっとやっと生きてるっていうのが植物なんですね。ですから僕なんかはそういうふうにこうものを考えるもんですから、太陽光発電なんて聞くとね、植物がかわいそうじゃないかと。だって植物は太陽の光しか得られないんだから。そこからやっぱエネルギー取って僕らが生きるっていうのはね、ちょうど僕がいつも思うように、食べ過ぎて太ってダイエットのジムに行くみたいなもんで、あなた何してんですかと。ね、やっぱり食べ物を食べれば、やはり植物の命をいただくわけですからね。少なくとも植物の体はいただくわけですから。食べられる植物としては、溜まったもんじゃないんですね。いや、溜まったもんじゃないっていうのは、僕が植物の気持ちを、こう、思って言ってるんじゃなくて、植物はもう本当に人間と戦うために大変なんですね。もしちょっと具体的な例を勉強したいと思う方がおられたら、イボタっていう植物があるんですね。小さな花を、白い花を咲かせる。それを食べるイボタガっていうのがあるんですね。で、イボタとイボタガの戦いっていうのは相当よくまとまっておりますので、まあそういうのをよく勉強されるとですね、ああ、植物がかわいそうだと思いますよ。本当。だから、このそういう植物がかわいそうで、イボタとイボタガがすごく長い年月戦い続けてるんですね。イボタは一生懸命咲く。太陽から光を取る。ところがイボタガは人間じゃないから太陽光エネルギーは使えませんから、それはいいんですけども、イボタの葉っぱを食べると。そうすると、葉っぱを食べられると植物のイボタはもう太陽からエネルギー取れませんのでね。それで腹が立って、イボタの葉っぱの中に、イボタガの毒になる。まあ、最初はこう、痺れ薬な。それを入れるように進化するんですね。やっぱり、植物はあれ、生きてないようで、何にもしないようですけど、いろいろ考えて悩んでるんですよ、あれで。ですから、非常に複雑な化合物なんですけども、イボタの葉っぱの中には、イボタガの口を痺れさせる薬を自分で考えて、合成して入れたんですね。今はもっと次の段階に進んでるんですけど、まあそういうふうに植物もこう見てますとね、いやー努力してるなーと、かわいそうに足もないし頭もないからそれなりに頑張ってるなーと思いますんでね。そう思いますとやっぱり葉っぱたりともね、やっぱり大切に食べたいと。まあそれはね、人間の悩みの中で一番大きな悩みは命を食べないと生きていけないっていう人間の悲しさなんですよ。しかしそれはあんまりね、深く考えちゃいけないんですね。っていうのはどうしてかっていうと僕の考えですけども、やはりそれも神様の配慮で作ったものであって、我々は神様の配慮まではね、能力がないんで、人間は。神様の配慮を覆すのはできないんですよ。ですから、人間は食べるのは全部命ですからね。命を食べるのはやっぱり命に悪いからやめようと思うと変なことになりますね。まあ菜食主義とかですね。菜食主義なんて聞きますと、私は いや、植物も同じように生きてるんだけどなぁと、ただ生き方が違うというだけなんだけどなぁと。で、しかも植物は緑を我々に見せてくれて、我々は緑を見ると心が和むのはですね、やっぱり我々を支えてくれてるものっていうか、自然全体を僕らがいいと思ってるからでしょうね。で、そういう緑もあるし、それから葉っぱの、で、ビタミンなんかも取れるし、まあ、いろいろね、食事に好きな人は、コーヒー豆一つにしても入れ方から何から研究して、そして楽しい人生を送ってますよね。あれ全部命ですから。コーヒーだって、やっぱり家族団らんしたいんじゃないかと思うんですね。まあ僕はそういうふうに考える方なんですよ。いやまあ、僕の人生が比較的恵まれていたっていうこともあるでしょうね。僕は体だけはすごい弱かったんですけど。まあそれ以外は大体順調で、まあ、特にこの前ちょっとこのブログでも話したんですけど、僕は人を恨んだりなんかする心があんまり生まれないという心の太刀っていうかね、そういったものを両親から受けまして、そして非常にこう順調に生きていくことができました。だからやっぱり僕はやっぱり両親に感謝してるんですよ。で、両親を作ったおじいちゃんおばあちゃんもやっぱり感謝してるわけですね。だから、まあ人間はやっぱり続いてるなぁというふうに思いますね。ところが、ここでちょっと書きましたのは、人間というのはだからものすごく幸福にできてると思うんですね。特に他の生物とか、他のものですね。いや、こうやって見ますとね、もともと生きてるものはまだいいんですけど、ガラスなんつうのはですね、シリカでできた人間の作った透明のもので、非常に粒があまりに小さいんで、透明に見えますね。まあ、ガラスもですね、窓ガラスも茶碗も、まあ、ほぼ同じ材料なんですけど、窓ガラスの方は非常に緻密にできてるね。人間が作りましたからね。透明ですし。まあ、自然が作っても透明のものってあるんです。それから、茶碗はなんで向こうが見えないの？つったら、粒が大きいからもう見えないわけですけども、まあ、命はなくても、やっぱり僕らの感性が少し鋭ければ、ガラスも窓ガラスも、お茶碗も、生きてるように見えるんでしょうね。だからそういうものがもう全部集まって、私の生きている毎日の時間を提供してくれてるわけで、これで不満言ったらしょうがないんですけど、人間にはあるんですよ。それで、それをまあ今、随分ここ何日か考えましてね。そして、到達したのが、不幸平等の空気。人間の周りには、僕がもともとすごく幸福なのに、それを不幸に叩き落としているのは、平等の空気。それから憎悪の空気。それから神様の空気。それから心の空気。自分の心ですよ。自分の心が作り出す空気。それから自分の体が作り出す空気。この5つの空気に取り囲まれなければ生きていけないし、取り囲まれてそれを悪く加工するんですね、僕が。人間がですよ。それで特に僕にその、お前は不幸だ、お前は不幸だって言ってくれるのは誰かっていうと、昨日まで田舎で美しい空気を吸って考えてきましたんでね。ああ、それはね、第一にメディアだと。第二に自分たちを幸福にしてくれるはずの政治家だと。それからもう一つは、我々に知恵を与えてくれて、ちゃんとした人間に育ててくれた先生だと。僕も先生の端くれなんですけどね。この三つが、我々にもともと幸福の頂点にいるような、いろんな無生物、生物、その上に人間がいてですね、人の他の生物の命なんか食べてる自分が不幸になるということは、何か大きな原因がなければ不幸にならないだろう。で、その三つが、不幸のもとは平等、それから憎悪、神、心、体なんですけど、それは不幸になる原因を作るものですね。ものというか物体というか概念ですね。それに対して、それをこう、我々に教えてくれる人たちがいるんですよ。教えてくれるのは、我々が幸福になるように教えてくれるんじゃなくて、まずいことに不幸になるように教えてくれる。その不幸になるように教えてくれてるのは誰かっつったら、第一にメディア。第二に政治家。第三に先生だと。それで考えるとですね、あ、学校の先生って悪いことしてるなっていうことが、まあ、気がついたわけですね。 で、そうしますと、そういうもの、こう状態があり、それから人たちがいて、僕らを不幸に陥れちゃうんですけども、不幸に追い込む人から距離を置く。それから周囲の幸福のために、周囲の幸福のためにっていうのは、周囲っていうのは、自分だけをの幸福っていうのはありえないんですね。僕が考えてみると。だから、自分の幸福っていうのは周囲の幸福から与えられているので、だから、例えば、こう、不幸を追い込む人たちとは距離を置く。これはいいですね。例えば NHK を見ないとかそういうこと言ってるわけですけども、そういう不幸をもたらすとかの距離を置きて、自分が幸福になろうと思っちゃいけない。周囲が幸福になると自分が幸福になる。こういう順序ですので、まあ、周囲の幸福のために、幸福の空気というのを自分で作っていく。自分が幸福の空気を作れば、それが周囲の人たちも含めて、野菜も含めて幸福になる。その全体の中に自分を置く。それによってそれがこう防壁になりますからね。その外にいる僕らを不幸にしようと思って、もう毎日努力しているメディアとか政治家とか先生方とか、そういう人たちからの影響を少なくする。まあ、こうだろうなと思いまして、今日はその第1回って言いますか、第1回とか第2回とか本当は僕好きじゃないんですけど、まあ、そこから話を始めようかと、そういうふうに思いました。